皆さんこんにちは、山口咲子です。今日は心の翼の見つけ方をフォレスト出版から出版された濱口孝則さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
濱口さんは株式会社ビジネスバンクの代表取締役でいらっしゃって、ビジネスバンクというのは日本の開業率を 10% に引き上げますというミッションを持ちで、オープンオフィスというレンタルオフィス、この新しい業界を生んだリーディングカンパニーなんですよね。
そうですね、はい。
もう始められてどのくらい経つんでしょうか。
今年で12年目になります。
始められた時ってそのレンタルオフィスっていう概念はそもそもなかったんですよね。
なかったですね。今と同じような形ではなかったですね。ちょっと似たようなものはありましたけども、こう起業家向けに借りやすいオフィスっていうのはなかったですね。当時は双方とかそういう言葉自体もまだ 何言ってんのって言われるような時代だったので、
はい、確かに、はい、じゃあ濱口さんがその時代にレンタルオフィスって思いついたきっかけって、そもそも起業のきっかけって、
起業した時ですか、うん、起業した時はもともと起業する前は会計事務所にいたんですけども、
はい、
で会計事務所でいろんなたくさんの社長さんにお会いをする機会があって、でもうその仕事が本当たまらなく好きだったんですよね。だからもうこういう人たちと一生付き合っていきたいっていうか、本当社長が好き で世の中にこう、それだったら世の中に社長が増えるような手伝いができれば、僕的には仕事としてはもうライフワークとしてやっていけるんじゃないかっていう思い で企業を支援する会社を作ったんですよね。あとはまあそうやって社長と付き合える仕事ができるっていうのもあったんで、はい、その2つですかね。
そういうことだったんですね、
はい、
社長さんの生き様が好き。
まあ、生き様も好きですし、そのあり方というか、いやもちろんいろんな人がいるので全然尊敬できない人もいるんですけれどもものすごく尊敬できる人もいますし、そういうなんていうか、非常に社長という職業のあり方が面白かったですね。
じゃあ社長として立ち上がっていく、まだまだ歩きたて その起業家の方が快適に過ごせるような、
はい、
事業をこう提供していらっしゃるわけですよね。
そうですね。
例えば、
はい、
どんな事業がおありですか。
まずオフィスはですね、その我々がオフィスを始めた頃っていうのは初期投資がすごくかかったんですよね。オフィスを借りてしまえば当時は有限会社って300万で作れたんですけど、本当ちょっと広めのオフィス借りると有限がその300万が全部なくなっちゃって、オフィス構えたらもうそれであ と何も買えないみたいな、
わかります、
そういう状況だったんですよね。でそこはまず良くないなと思ったので、まあ、そういう300万っていうのがほとんどゼロに近いもので始められるっていうオフィスをまず作ったんですよね。それがレンタルオフィス。
レンタルオフィスが結局、はい、じゃあ敷金とかが
はないです。
ないんですか。
はい、一応入会金という形で会員制にしていて、
はい、ま
あ、それで15万円だけいただくんですけど、あとはその中で移転するのも自由ですし、大きくなったらちょっと広い部屋に移ったりとかもできるという。
15万円の入会金で、例えば都内に何か所かあるんですよね。
そうですね。
場所はどんなところでしたかしら。
一番多いのは青山にたくさんあって、まあ、青山、赤坂、その麻布とか、まあそういう割とこう名前がいいというか響きのいい土地のところに作ってます。
憧れですよね。
まあいいですよね。やっぱり名刺にその名前があるだけで、まあ、人間不思議なんですけども、うん、信頼度が全然違うというか
本当ですね。
はい、まあ、本質的にはそれはいいことかどうかは分からないですけども、でも起業家って最初何にもないんで、
本当に
お金もないですし、ノウハウもないですし、
うん、
まあ、そういう意味ではその部分だけでも信頼感があると全然違いますよね。
確かに、
はい、
すごく中身がいい輝いてる起業家がどこですかっていう場所だと、
はい、
やっぱりこう ね、
そうです
ね、大丈夫かなと思ってしまう人もいるんでしょうね。
いやもうそれはしょうがないと思いますね、うん、そういう習慣なんで、うん、やっぱり自宅で仕事をしている人っていうのはやっぱりどっちかというとやっぱ信頼されにくい傾向にこの社会だとあるので、うんうん、まあ、それに逆らってもしょうがないかなと思うんですよね。
確かにね、
はい、
第一印象は大事というところでは、
うん、
いいかもしれないですよね、
はいはい、
あと会計事務所などもされたりとか。
そうですね、やっぱり数字っていうのは意外と大事なので企業家にとっては、
うん、
まあ、でも多くの企業家は意外と苦手なんですよ。
わかりますね。
ですからそこを企業家に優しい会計事務所っていうコンセプトで
起業家が分かりやすい、
起業家に優しい、
優しい
会計事務所というとどうしてもこう先生的にこう上からの目線でやってしまうことが多いんですけど、まあ、僕ら自身も起業家なのでその相手の気持ちもよく分かりますから、そういうスタンスでこうやっている感じです。
まさに経験されたところで困ったところを提供している
という
ところですよ ね、 そ う、
すね、
そうするとすごくやっぱり現実的ですよね、
はい、そうですね、はい、
あともう一つ何か起業家に向けての、はい、心の学びみたいなところも提供していらっしゃると伺ったんですけれども。
そうですよね、やっぱり社長がいい意味で成長したり変わらないと事業っていうのは伸びていかないんですよね、まあ、もちろんたまたまビジネス自体が当たってしまうことっていうのは結構あるんですけど、でもそれは絶対長続きしないんですよ。それに伴って社長が成長しないと事業っていうのはうまくいかないものなので、そこはもう完全に正比例しているんですよね。
完全に正比例です
ね。完全正比例してます。ただ長い目で見たらですよ、はい、短いタイムスパンで見るとそうじゃない場合がありますけど、ですからやっぱりそういう心の在り方とか社長 の、 もちろんこう IQ 的なそういうノウハウ的な知識とかも必要なんですけれども、どうやってこう考え方を持っていくかとか、その心の在り方をどう持っていくかというのも大事だなと思うんで、その2つ両方バランスよく教えられればなと思ってはいます。ただまあそこはまだそんなにむちゃくちゃやりきれてるわけではないんですけど、そのオフィスほどは。
でもこの本がそれを、はい、役割を担ってくれてますよね。
そうですね、はい、うん、それも一つ役に立っているかなと思いますけど、はい、
本当に今おっしゃったようにその心が成長していかないと会社として長期スパンで見た時の成功がないよ、はい、っていうことは私もなんとなく感じるんですよね、はいはい、でやっぱり経営者としてそのいろんな心の葛藤にどうそれを対処していくのかっていうのは、はい、結構相談相手がいない経営者も多かったりするかもしれないですよね。
そうですよね、確かに少ないかもしれないですよね。
ですよね、
はい、特に起業した時っていうのは周りに聞いてもわからないじゃないですか。そういう専門家がいないんで、お金のことだったらまあお金の専門家とかがいたりとかしますけど、それ法律だったら弁護士さんとかいますけども、起業するときに適切なアドバイスができる人っていうのは今のところそういう職業自体がないですし、うん、でそれを周りにそういう人がいるかっていうとなかなかいない状態で、どうしても起業のこととかを何も知らない友達とかに、俺起業しようと思うんだけどどう思うって聞いてる現状なんですよね。それは医者でもない人に自分がここはどうなんか治したいんだけどっていうのを聞いてるのと一緒だと思っていて、ですからそういう意味ではそういう起業のことに関して適切なアドバイスができる人が増えればいいなと思ってますけどね、まあ、我々もその一人になりたいなと思う。
そもそもが起業ってすごくオリジナルな個性、オリジナルな考え方を出すゆえに、はい、例えばアドバイスしようと思っても 100% できるわけじゃないんでしょうね、うん、そうですよね、はい、やっぱりこう逆にアドバイスしてくれないぐらい、できないぐらいユニークであったんでしょうね、はい、天口さん自体の企業も。
そうかもしれないですね、
かもしれないですよね、はい、つまりリーディングカンパニーとなったということは、はい、先駆者がなしってことですもんね。
そうですね、まあ、本当ですから最初は手探りというか
ですね、
はい、
だから逆に言ったら手探りは悪いことじゃないってことですね。
そうですね、いやもう全員ほぼ手探りだと思いますね。
全員ほぼ手探り
基本的には手探り、今でも僕は手探りです、うん、手探りしながらやってると思います、は
い、手探りが結局次の時間、次のチャンスとかを開いていくってことですね、次の人生
のね。そうですね、
この本の内容にちょっと戻ってみますけれども、はい、例えば心の翼の見つけ方の中に一つね印象的だなって思ったストーリー、とても心を打つストーリーが8つも含まれてるんですけれども、その中の一つに、はい、小さな子供が2人の木を切ってるおじさんに聞いてみたと。おじさん何やってるのって聞いたら、1人のおじさんは木を切ってんだよって言ったんだけど、うん、もう1人のおじさんは幸せを作ってるのって言ったっていうストーリーがありますよね、はいはい、このストーリーで浜口さんが伝えたかったことっていうのは何なんでしょう、
はい、僕自身はやっぱりそうやって企業とかその会社とか経営自体にすごく興味があって、で両親も事業をやっていたので、その子供の頃から本当良い経営っていうのはどういう経営なんだろうっていう自問がずっとあったんですよね。でいろいろ考えて良い経営っていうのを考えていったら、やっぱりその関わる人が幸せになる経営が良い経営だろうと。 でそんなことを考えていくうちに、その仕事っていうのはこう少しでも相手というか、そういうお客さんとかに役に立っていることなんだなと、相手を幸せにすることなんだなっていうのに気づいたので、まあただどうしても私たちって仕事になると、なんか誰かからやらされてると か, なんかそういう感覚があるじゃないですか、で誰かの役に立ってるとか誰かの幸せにつながってるってなかなか思いにくいんで、でも本当はそれがそういう風にならないと絶対にお客さんはお金を払ってくれないですよね。逆の立場で言うと、自分がお金を払う時っていうのはやっぱ何か価値がないと払わないじゃないですか、
その通りですよね。
ですから自分にとってやっぱり役に立つものを買う時にしか、やっぱり人間ってなかなかお金を払うっていう行為をしないと思うので、やっぱりその仕事がある限り誰かの役には立ってるし、誰かの幸せにはつながってると思うんですよね。でもそれをなんか伝えられればいいなと思います、
はい、例えばこうアルバイトで入った会社で、
はい、
予想しなかった部署に配置されて、
うん、
君はこれを売ってくださいって言われた時に、うん、これ全然愛着ないっていう場合もあるかもしれないですよね、うん、
はい
はい、そういう場合にはどういうふうに考えたらいいんでしょうね。
まず自分が使ってみたりとかやってみないとわからないっていう部分がありますよね、うん、その提供していくうちに、提供するってことは売るってことは相手お客さんがいるわけですから、うん、やっぱりそこで喜んでる姿とかを多分、まあ、見れるようになると思うんですよね、うん、そうなった時は、そうなったら考えが変わるかもしれないですよね、
うん、
ですからまず最初はやらないと多分わからないとは思いますけどね。
じゃあ自分の仕事の自分の周りだけにこう埋没しないで、
はい、
その先にいるお客さんが例えばこれなくなったらどんなに困っちゃうのかなとか、
そうですね、
そんなことですか。
そうですよね。ですからそのサービスがなくなったらどれだけ困るかって考えたら結構わかりやすいかもしれないですよね。
そうですよね、はい、困るもの結構ありますよね。
ありますよね。
ありますよね、はい、これだけね、はい、恵まれた社会になってしまうと。
そうですね。
じゃあ仕事があるということは必ず誰かの役に立ってるってことですね。
そうですね。
そうですよね。
ちゃんと仕事をしてればです
けどね。そういうことを自分の中でこう見つけ出す、
はい、
でもなんかとても感じるんですけど、経営していても時々それってふっと見えなくなっちゃう時ってあったりしますよね、
うん
うん、そういう時にこそこの心の翼の見つけ方を読むっていうのは、初心に帰るとか、
はい、
気づくという意味でもいろんなストーリーが含まれてますから、はい、こうどこかで気づけるという意味では非常にこう、
ああそうか
ね、キャッチしてくれるところが多い方にできてますよね、
はいはい、そうですね。いろんなこうやっぱり思い込みで人間生きているの でその思い込んでたことが正しいかどうかは分からないじゃないですか。それをこう客観的にちょっとチェックするというか、そういう風な使い方もできる本ではあるかもしれないですね、はい、
とってもとってもその読みやすくって、ストーリーとお話というところと、
はい、
浜口さんの体験と多くの企業家ね、数千人の企業家を見てきた浜口さんの体験が含まれているので、はい、多分かなり多くの人が、前述の戦わない経営というこの経営者向けに書いた本もそうですし、はい、その次に書かれた仕事は味方という、一般で、ね、はい、みんなに仕事してる方みんなに向けて書いた、本と含めて、いろんな人がこう関われる世界を浜口さん自身が作ってらっしゃいますよね、
はい、ありがとうございます。
でこれからね、起業したい人に向けて、例えばこんなことをちょっと心がけると起業っていいんじゃないのかなっていうアドバイスをぜひ起業の専門家のね、浜口さんから一つ二つできれば三つもらえると、
まず一つはその社長とかそういう起業っていうのが結構ハードル高いってみんなさん考えてると思うんですよね。で僕自身はその社会人の1年目でそのいきなり社長に会う仕事に就きましたから、
はい、
あこんなに簡単に社長になれるんだって思ったんですよね。そこで一気にハードルが下がってしまうっていうか、そういうこうやっぱり社長とか起業するってすごく大変なことって思い込みがあると思うんですよね、うんうんうん、
ありますよね。
でも本当にすごく簡単に起業っていうのはできてしまうので。
それはどういう意味で簡単？
スタートは始められるってことです、
うんうん、
ただ多くの人はそのスタートがすごく難しい、うん、それ始めること自体が難しいと考えているので、難しいのはその後なんです。
あ、その後なんですね、
はい、 でもやっぱりそのどうしてもそういう将来を見越してしまうのか分からないですけど、うん、すごく難しいことだと考えているので、まずそれは少し、はい、それほど難しいものではないっていうのが一つあります。で全く逆なんですけども、ものすごく企業っていうのはある程度知っていれば簡単なんですね。っていうのはその、まあ、企業イコール難しいっていうのがどっちかというと定説だとは思うんですけど、うん、
はい、
あのでもやっぱり僕もそうですけど、一度成功したら何個でもまた会社作ったりする人っているじゃないですか。
いますね、
うん、ですから要は知ってるか知ってないかの差なんですよね。
方法論、
方法論もありますし、うん、そのまあ、いろんな意味でのこう経営に対する知識であったりとか、そこもすごく大事なので、やっぱそこを勉強するっていうのも一つ大事だなとは思いました。経営に対するですね、
勉強ですね、
はい、うん、僕はこう起業するときってこうジャングルに行くようなもんだと思っていて、ジャングルって実はすごく豊かじゃないですか。
確かに、
いろんな果物はなってるし、
本当ですよ、
あのそういう、あるいはなんかひょっとしたら食べ物が土の中に埋まってるかもしれないですし、なんか取る方法があれば取れますよね。だからそういう術があったらジャングルはすごく豊かなんですよ。でもそういう術を持たずにジャングルに入っちゃうから、うんうんうんうん、みんなジャングルは怖いよって話になってしまうんですよね。ですからそこはやっぱり勉強してから起業された方がいいとは思いますね。ある程度、
ある程度ね、
はい、
ある程度ですね、
ある程度、
はい、ある程度ってどのくらいなんでしょうね。
どのくらいでしょう。
例えば、まあ、せめて本は、
せめて本は100冊ぐらい読んだ方がいいと思いますね。
100冊ですね、
少なくても。
あら、はい、速読やらないとですね。
そうですね、はい。まあまあそこまで言わなくても10冊ぐらいいい本があれば、100冊っていうのはやっぱりいい本に出会う確率もあるので、
はい、確かに、
はい、10冊いい本を読むのが十分、
十分、
はい、
じゃ今
最初は
ね、はい、すごく面白いなと思ったの、ジャングルは怖いんじゃなくてジャングルは楽しいんだよっていう、そうですね、そういう感じです
ね。豊かですね、
ジャングル豊か、はい、その考え方がちょっと変わるだけで全然行動違っちゃいますよね。
そうですね、はい、
まさに心の翼の見つけ方の一つですよね。
そうかもしれないです。
浜口さん、今日は本当に貴重なお時間いただきまして、はい、ありがとうございました。
ぜひ、
この心の翼の見つけ方のストーリーの一つがショートムービーとなってネット上で、ね、放送されています、はい、フォレスト出版のホームページか YouTube でも見れるんですね。タイトルが雪が降っても自分の責任ということで検索すれば出てきますよね、
はい、
雪が降っても自分の責任、この言葉で、検索してぜひこのショートムービー見てください。8分ぐらいなんですけど、すごくこう染み渡るように、今の自分がをこうちょっと振り返られる、そんな映像で私も見て、心が潤いましたし、ちょっとしんみりしてしまいましたけれども、はい、そういう意味ではすごくあの振り返るのにいい時間になりました。本日のゲストは心の翼の見つけ方の著者の浜口孝則さんでした。浜口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。